ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界で勉強する皆様こんにちは。武田邦彦です。ちょっと昨日録音の時ですね、少し、激しちゃったもんですから、どんなことでも激しちゃいけないぞと思ってですね、今日は取り組もうと思っております。ですね、僕は現在の日本のですね、まあ偉い人っていうか、まあ大臣とかですね、東大教授とかですね、NHK の幹部とかですね。それからまあ国会議員もほとんどそうなんです。実は市議会議員、県議会議員の多くの人もそうなんです。市議会議員、県議会議員の人は本当にいい人いるんですよ。だけども、僕もちょっと選挙なんかをやってみますとね、党員の方とか、実際に、ビラを配ったり、場所を整えてくれたり、僕にお弁当を作ってくれた人にはいい人が山ほどいました。忘れられないぐらいいい人が多かったですね。ところが、残念ながら、議員に立候補した人、当選した人、こういう人ほど悪いんですね。で、やっぱりだからこれは全体として見るとですね、まあ教育の失敗つってもいいし、それから日本文明の崩壊と言ってもいいんでしょうね。僕はいつもこの話で二つのことを思い出すんですよ。一つは、外国の女性の旅行者が書いた日記の中にあったと思うんですよ。これを間違えるとね、またすごい人がいるんですよ。ああいう人が結局、嘘つき経営者とか、日本の偉い人の候補者なんでしょうね。それはね、まあ、間違っちゃいけませんよ。確かイザベラ・バードの旅行記じゃなかったかと思うんですが、と言って話をしたらね、徹底的にそのイザラバ・バードをなんか読んだらしいんですよ。僕の欠陥を見つけるために。それで、違うじゃないか。なんだっつってね、そういう人はね、絶対に大臣とか東大教授とか NHK 経営者には文句言いませんよ。ええ。そういう性格の人ですからね。旅籠の女中さんの話ね。本当にこれは僕ね、心に染みたんですよ。まあ、随分江戸末期から明治の初めに日本に来た外国人の書物を随分僕も読んだんで、まあ間違いはあるかもしれませんがね。その女性の確か文章だったんですけど、ある旅館に自分は泊まったと。そしたらそこの女中さんがね、旅籠の女中さんが本当によくやってくれた。自分は外国人でね、女性だから心細いし、いろんな不都合があったけども、それでもその女中さんは一生懸命やってくれた。それで本当に感激したんで、翌日旅籠を出るときに、少々のお金を包んでですね、まあイギリス人でしたから、チップをあげようとして出したら、女中さんが言ったのは、私は自分の仕事をやっただけですと。だからお金をいただくことはできませんとこう言った。それでそのイギリス人かな、その外国人はびっくりしちゃったんですよ。え、こんな人がこの世の中にいるのっていうぐらいびっくりしたんです。お金は誰でも取ると思ったんですよ。ええ。ありがとうございました。あなたに親切にしてもらったんで、ほんの少しですけども、お礼の気持ちでって渡したものをね。それは貧乏ですよ。旅籠の女中さん。僕は二つ要素があるんですよ。この話、ものすごく感激したのが。一つは女中さんが貧乏だってことです。金持ちほど意地汚いですね。ええ。大臣、東大教授、NHK 経営者、みんな金持ちですからね。大学教授でもそうなんですよ。自分がね、大学教授でしっかり研究したり、人に教えたりしてるのに、お金がいるから、地球温暖化、自分そうじゃないけどそうだとかね、そういうような人に溢れてんですよ、今。なんでそうなんでしょうかね。もう一つはね、この旅籠の女中さんの話で僕が感激したのはね、おそらく学校に全く行ってないんです。教育ゼロなんです。教育ゼロの女中さんが、なぜこんなに高いね、素晴らしいですよ。この道徳心っていうのは。自分が貧乏で、外国の人を一生懸命世話した。だけどお金はいりませんという。そのいらないっていう理由がね、いいじゃないですか。私は女中としてやるべきことをやっただけですから。お金をいただきません。こう言うと。まあこれはね、やっぱり日本社会というものがそうだったわけですね。江戸時代ぐらいのその書物をいろいろ読むとですね、なんか家の中でこうなんか不謹慎なこと言うと、お母さんがね、 ちょっと仏間の方にこう顔を向けてですよ。そんなこと言って言われてよろしいんですか？あそこでお父様お母様を見ておられますよ。つまりね、日本の家庭ではもう継続的にそういう教育が行われてたわけです。ご先祖様に申し訳ないようなことをするなと。つまり泥棒とか人の金をね、狙うとかね、嘘をつくとか、ちゃんと自分で汗を流して働いて、そして得たお金で貧乏でいいじゃないかと。心が錦ならいいんだという教育をね、どこででもしたんですよ。実は教育が全然なかったっていうのは、それは小学校、中学校に行ってないっていうだけで、その女中さんが。実はね、日本っていうのは、大人が教育したら子供はダメになるって思想があるんです。子供は神の子って思想がそうですね。大人はズルをします。嘘もつきます。しかし子供はズルもしないし、嘘もつきません。だから子供を教育するのは子供じゃなくちゃダメだっていう考え方が日本の教育にはあったんですね。だからお姉さんが、下の子をおぶさって。これね、男女差別じゃないんですよ。次世代を育てるってことがどんなに大切なことか。ね、縄文土器。縄文土器ってのは皆さんが知ってるような飾り物にあるような縄文土器っていうのは、縄文時代の後半にできた祭器、祭りに使ったものであって、縄文土器の神髄はですね、火にかけられる料理用のつるっとした壺ですね。それともう一つは、お墓に使った縄文土器があるんですよ。それはね、お子さんが小さい頃、昔ですから、幼児の時にお亡くなりになる。したらそれを、その遺体をですね、縄文土器の壺に入れて蓋をするんです。それで、その土器の方にはお母さんの印。それから蓋の方には子供の印が書いてある。あなた、もう一回出てきなさいねっていうことなんです。そういうこの、日本社会っていうのがいかに綺麗だったかということは、常時家庭においても、社会においても、そして日本の武士道だとか、まあ、仁徳天皇に見られるような、まあ日本の統治する人たちの態度とか、そういうのに全般的に現れてたわけです。その中で、こう年を取って育まれてきた子供たちは、女中さんになって、ね、お金を取らないんです。正当な報酬のようなお金も取らないんです。素晴らしいですよ。そういう国に僕は生まれたってことに誇りを持ってるんですよ。僕の一番の誇りはね、日本人が非常に技術が優れてるってところも誇りですよ。それはね、日露戦争の時の下世界役とかね、伊集院新館。なぜそれができたかというね、技術の歴史を読んでも、奈良の大仏がなぜできたか。いう歴史を勉強しても、日本人の技術の素晴らしさっていうのは、非常に技術者としての私を感動させますが、それよりかさらにこの双子の女中の話は感激しますね。いい国に生まれたもんだと思いますよ。そんなね、今の中国、まあ昔からそうだったのかもしれませんがね、現在の台湾の情勢見てもそうですけど、人を脅す、ね、嘘もつく、平気でいろんなことやりますよ。人の迷惑なんか何にも考えてない。自分が余計、そういう国に生まれずにね、日本のようなきちんとした人間らしい国に生まれてよかったと思ってます。もう一つはね、日本の渡し船の船長の話なんですよ。これは男性で中国で生活して、ヨーロッパ人ですよ。それで日本に来て、それで日本の渡し船に乗った時の話なんですね。これもうっかり言うとね、なんかいいなんとかとか UT6 とかね、その変な人がいましてね、僕、それ嘘つきと一緒ですよ。この我々の綺麗なソサエティ、社会ですね、を崩してしまう人はダメなんですよ。匿名だから言えるとか、そんな人は日本には言いません。必要がありません。ちゃんと、ネットでもやっぱりね、人の悪口言うときは、やっぱり本名を言って言わなきゃダメですよ。まあそれはいいとして、この話はどういう話だかというとですね、まあ、その人は中国に行ったんですよ。そしたらね、中国に行くともう何でも信用できない。一番信用できない一つに渡し船があった。まあ中国ですから元とかなんか使うんでしょうけど、まあ日本円で言えばね、10銭、 20銭とかいう、そういう私の料金ありますよ。川を渡すときね。昔は橋がないから私船に乗る。そしたら、中国人は外人と見れば大体3倍要求するって言うんです。今でもそういう傾向ありますね、中国。だからもうそれでいつも不快な思いをして、もう中国にはいたくないと思って、東洋人はそうなのかと思って、日本に来た。で、日本の渡し船に乗った。それで、恐る恐る、吹っかけられたらどう反撃しようかなと思って、もう10銭ってことは分かってた。その川の私は。それ日本人の場合10銭。だから、自分みたいにヨーロッパ人が言ったら必ず10銭よりか高いこと言われるだろうと思って聞いたらしいんですよ。聞いたと書いてありました。ところで、私はいくら払ったらよろしいでしょうか。あ、10銭ですよ。決まりがありますから。こう言ったって言うんですよ。船長が。もうすっかり日本を好きになった。人間ってのはそうしたもんなんです。国の誇りってのはそういうもんなんです。何も日本がね、経済的に優れてるとかですよ。技術が優れてるとか。そういうことが国の国民の誇りになるんじゃないんですよね。誇りってのは正直であること。お金に綺麗なこと。自分がやってやること。そして、かわいそうな人がいたら助けること。これが日本国の誇りなんですよ。誇りが間違ってんじゃないですか。自民党の大臣の連中が今度大幅に罷免されましたよね。裏金だと。それはね、政治にある程度裏金がいるっていうことはわからないではないですよ。だけど政治家になるなら、裏金を取らなければいけなくても、裏金は取らない。自分が税金徴税の法律を作ってるんだから。国民は全員が裏金を持ってないんですよ。政治家、自分は裏金を持っちゃいけない法律を作るから裏金を持っていいな。これが今の自民党の大臣でしょ。まあ野党もほとんど同じですよ。野党もね、議員になって国会議員になってほとんど演説もしないんですから、国政の。それも難しい演説しないわけですからね。いや、それはね、大臣も東大教授も NHK の経営者もですね、やっぱりこの旅館の女中さんとか、日本の渡し船の船長さん見習ってほしいですよ。それで、やっぱり日本というのは、それがね、どんなに国が小さかろうと、どんなに資源とかなかろうと、人口密度が高い、そんなことで国の価値が決まるわけじゃありません。私はまあ、現役でやってくるね、まあ、主には5カ国ぐらいですけども、全部総計したら30カ国ぐらい行きましたけど、世界どこでも日本人だからつって尊敬してくれました。尊敬する理由は様々ですよ。イギリスなんか行きますとね、やっぱり日本との戦争で日本人は、日本人の軍隊は立派だったっていう非常に尊敬心が強いですよ。それはね、中国における、時に芝五郎中佐だったかな、あの頃。芝、後に中将ぐらいになってたんです。会津藩の藩士ですね。ものすごく立派だったんです。それを見てイギリス人は日本人ってどうしてこんなに素晴らしいんだろう。正直で努力家で自己を犠牲にしてっていうね。それがまあイギリスが日英同盟を結んだ根元でした。アメリカは日本に原爆を落とさざるを得なくなって、これはいろいろ事情があって、ここでお話をしますけどね。もう日本人に対しては非常に恐れております。人格は日本人が高いと思ってますね。アメリカ人は。自分たちの悪いところも十分に知ってますから。もちろんアジア諸国はね、この前の戦争で日本人がアジアの国の人のために命を落としてくれた。ということを十分知ってますから。私に対する態度は本当に素晴らしいものでした。これが日本の財産です。つまりこの日本の財産の根元はどこにあるかって言ったら、この教育を受けてない旅籠の女中さんであり、これも教育を受けてない日本の渡し船の船長ですよ。我々、僕も教育者でしたが、我々教育者は何をやってるんですかね。今の学術会議とか、東大の先生とか、文化系のいろんな人間性を研究しているいろんな先生方は何をやってるんですか。これ今日は穏やかでいかなきゃいけない。こんなところで聞きしたら僕も人格的にはダメですからね。いやー、残念でしょうがないですよ。もうそういう人はね、もう国外に出てほしいですね。まあ、東大出た人の半分は出なきゃないでしょうね。自分のことばっかっていうのがいっぱいいますから。きっとこれが日本の発展の足を引っ張り、日本の評判を引っ張り、我々から10代ぐらい後の 世代の人たちは世界から軽蔑されるでしょうね。そういう日本を見たくないですよ、私は。ということで、今日もやっと感情を抑制してですね、最後まで行くことができました。